こんにちは。フィンランド、オブ MC フィンランドの、平崎姫です。ただ、最近、両親の介護のために、この4年目になるんですけど、日本に何ヶ月も、帰って滞在してます。はい。なんで、今年はまた2月に帰ってきました。ちょっとね、聖書の箇所に行く前に、うちの学校の宣伝を、ちらっとお見せしたいと思います。はい、こういう学校でリバーワーシップスクールで、次のページですね。これがレギュラー講師の方々ですね。はい、皆さん賛美リーダーでもあり、はい、牧師さんですね。はい、で次お願いします。はい、ざーっと順番にお願いします。これ授業でやってるレギュラーの講義の内容ですね。まあ、だいたいざざっとですけど、幕屋に学ぶ心と実践とか、ソングライティング、教会と賛美、礼拝者の影響力、よくある疑問と幕を勝負、礼拝と世界宣教、まあ、こんな感じでレギュラーの授業があり、そして次の、これはワークショップですね。霊的にまた技術的にその賛美を学びたい方、楽器ですねの授業があります。そして、その後特別講義というので、こういうふうにたくさん の先生方がね来てくださって講義をしてくださいます。はい、その次お願いします。はい、で特別ワークショップもあり、そしてクラスルームがね月に1回あり、そして、ライブ配信でそういう集会もあり、そしてで次ですね、対面でね年に1回夏にカンファレンスがあり、そして各地での集会も対面の集会があります。まあ、こんな感じです。それで、次ちょっとお願いします。はい、気になるお値段はですね、こういう感じで、はい、これ1年間の値段ですね。はい、ですね、はい、ちょっと私ね、この学校に行きたい、賛美がすごく好きなんで、宣伝を聞いた時に行きたいと思ったんですけど、まあお金なかったんですよ。で、だいたい若い人ばっかりだから、きっと私みたいな年の人はいないと思って聞いたら、いや60の人もいますよとで、お金もね、まあ、祈りました、本当に。そしたら、応募締め切りの2日前にね、会社が、コロナの真っ只中にもかかわらず、潰れている会社がたくさんあるにもかかわらず、今年は業績が良かったんで、ボーナスを支給しましょうって、この、うちの会社では、フィンランドの会社では、ボーナスって普通ないんですけど、初めてのことで、ボーナスがボンって出まして、で、この授業料も無事に払うことができ、もうこれは神様が全然、もう絶対後押ししてくれると思って、喜んでね、学校行きました。始めました。ところがですね、かなりですね、ぶち当たりましたね。自分とやっぱり向き合う必要がありまして、授業の最初でね、どの先生も口を揃えて打ち合わせしてなかったそうですけど、最初の1学期の授業でみんな言ってたことはね、賛美者は砕かれる必要がある、へり下りなさいっていうことを徹底的にね、まあ、言われてました。で、私の場合はワークショップでボーカルとピアノを取ってたんですけど、このピアノの方で、まあ、思いっきりぶち当たりまして、本当にもう辛くて賛美ができなくなりまして、半年ぐらいですね、もう全然賛美できないぐらいになっちゃいました。でもですね、立ち上がりまして今卒業したっていう感じです。はい、ですね、じゃあ今日の御言葉の箇所に移る前にお祈りを短くさせていただきます。ハレルヤ。天のお父さん、本当に、今ここに立たせていたさくださっていることありがとうございます。本当この帰ってくる教会があること本当に感謝です。今本当にみんなと、私があなたに教えていただいたこと、この2年学んだことをシェアさせていただきたいと思います。主を本当に、このようなものが語りますけれども、主をあなたがどうぞ本当に力を貸してくださって、伝えたいと、あなたが伝えようとしていられることが伝えられるように助けてください。はい、イエス様のお名前でお祈りします。ですね、聖書の箇所ですね、創世記の4の3の 3から5、ここのまずね、私礼拝と賛美についてね、私が本当に受けたことを今お伝えしたいんです。すごい量があるんですけど、その中でね、一部を、そして、メインの聖書の箇所としてこのカインとアベルの箇所を取らせていただきました。はい、お読みします。ある時期になってカインは地の作物から主への捧げ物を持ってきたが、アベルもまた彼の羊のウイゴの中からそれも最上のものを持ってきた。主はアベルとその捧げ物に目を止められた。だがカインとその捧げ物には目を止められなかった。それでカインはひどく怒り顔を伏せた。ね、ですね、まず最初のねところですね、ある時期になってってこういうふうにありますが、次お願いします。はい、このある時期になってっていうのはね、言語ではねケイザーっていう言葉はヘブライ語が使われてます。これは終わりを指す言葉です。でですね、もうアモスの箇所もちょっと書きましたが、その終わりっていうことをね、この終わりの礼拝っていうのをこのカインとアベルの箇所は指しているんですね。ですね、次お願いします。はい、主はごめんなさい、ですね、終わりの時代にですね、その2つの礼拝があるんですね。でその中で、すいません、主はごめんなさい、次です。主はアベルとその捧げ物に目を止められたってあるんですけれども、ちょっとこの言葉を見るとですね、アベルとカインとってあります。主が見るのは捧げ物だけじゃないんですね、その人そのものです。その人の本質を見られます。これは普段あなたがどのように生きているか、何を最優先して生きているか、優先順位は何なのかっていうことをまず見られます。そしてその上で、捧げ物も見られているんですね。そして目を止められたってあります。目を止めるっていうのは英語ではリスペクトっていうふうに書いてあるんですけど、尊敬する敬愛するっていう敬意を示すっていう言葉ですねが使われてますね。アベルっていうのは、本当に神様を大事にしてたんだっていうのがね、ここでアベルの生き方があった、神様はそれを見られたっていうのがあるんですけれども、アベルのね捧げ物がちょっと何だったか見たいと思いますね。アベルの捧げ物は、ウイゴの中からっていうふうに書いてあります。これはウイゴって何かって言いますと、ベホラーっていう言語、これは最初に生まれたそのヤコブの星形権利のことですね。そしてこの同じベホラーっていう言葉が、ざっとこう紹介しますが、聖書3箇所紹介させていただきますが、レビ記にはしかし家畜のウイゴは主のものである、ウイゴとして生まれたのであるから誰もこれを性別してはならない、とそれは主のものであるって書いてあります。でその申命記も見ますと、あなたの牛の群れや牛の群れに生まれたオスのウイゴは皆あなたの神主に捧げなければならない、牛のウイゴを使って働いてはならない、羊のウイゴの毛を飼ってはならないというふうにあります。そしてこれはね、生き物に対してだけじゃないんですね、大地からの恵みに対してもですね、あなたの神主が与えようとしておられる地から収穫するその地のすべての産物の初物をいくらか取ってカゴに入れっていうふうにあります。だから最初のものっていうのはやっぱり神様のものなんだよっていうところがここに書いてありますね。私も先々週からイチゴが実家で取れ始めて、最初にできたイチゴが本当に可愛くって嬉しくって、それは今世話をね介護させていただいているうちの母に本当に食べてほしくて喜んでほしくて渡しました。地の作物でもね、最初にできたものって本当は作ってる方分かると思うんですけど、本当嬉しいですよね。嬉しいものをね独り占めするんじゃなくって、本当大事な人と一緒に食べたい、喜んでほしいなって思います。だから本当こう喜んでほしいなっていうのがここの箇所で分かりますね。本当 神様を最初の存在にするっていうことですね。そして、もう一つアベルの捧げ物を続けて見ていきましょう。聖書の箇所にさらに最上のものをっていうふうに書いてあるんですね。聖書の訳によってはそのままね、死亡って書いてあるものもあると思います。ファットですね。聖書の箇所を見ましょう。レビ記ね。次にその人は若い生贄のうちから主への火による捧げ物としてその内臓を覆う脂肪と内臓についている脂肪を全部、2つの腎臓とそれについている腰のあたりにある脂肪っていうのをまあ捧げたと。脂肪ですね。これを祭壇に捧げなさい。これは主へのなだめの香りの火による捧げ物である。脂肪っていうのを燃やすときに煙が出ます。そしていい香りがします。それが主へのなだめの香りになるっていうふうに書いてあるんですね。ちょっと他の聖書の箇所もちょっと次お願いします。これ創世記ノアのところですね。ノアが地上に雨が止んで地上に来た時に、礼拝を捧げましたね。その時に主はそのなだめの香りを嗅がれ、心の中で私は決して再び人の上にこの地を呪うことはすまいと言われたっていうふうにあります。これは旧約の時代なので脂肪を燃やしたりとかこういうふうにしてますけれども、じゃあ新約の時代はどうなのっていうと、次はエペソの箇所ですね。また愛のうちに歩みなさい、キリストもあなた方を愛して私たちのためにご自身を神への捧げ物また供え物とし香ばしい香りをお捧げになりました。イエス様が代わりになだめの香りとなられたということですね。香ばしい香りとなってくださった。そして私たちイエスを信じる者は私たちも、キリストを知る知識の香り、そして神の前にかぐわしいキリストの香りだっていうふうにここに書いてあります。はい。そしたらね、香り私たちもね、脂肪がね心についてますので、この脂肪をねこの礼拝で燃やしていきます。本当に、体の脂肪だけじゃないですよね。この礼拝に来た時に心についた余分なもの、そういったものを全て神様に捧げていってかぐわしい香りにすること、神への生贄にすることができます。はい。したら、じゃあ次カインの捧げ物をちょっと見たいと思います。カインは地の作物から主への捧げ物を持ってきたがって書いてあるんですけど、ここにはね初物ってないんですよ。カインにとって神様は一番の存在じゃなかったみたいですね。優先順位でもなかった。普段の生活の中で優先順位は他にあったんじゃないかなと思われます。そして地のものを持ってきたんですけれども、なので、神様はカインとその捧げ物には目を止められなかったというふうにあります。それをリスペクトできないかったということですね。これをカインはそのまま受け入れればよかったんですけど、どうしたのか。それでカインはひどく怒り顔を伏せた。カインはねとてもプライドが傷つけられたんですね。自分はどうなんだって、評価されないのか、どういうことだっていうふうに、自分がっていうふうになったんですよね。つまりね、礼拝ってその神様が自分にとってどういう位置にいるかっていうことが現れると思います。顕著に現れると思います。本当に時間とか持てる物質とか労力とかそういったものにおいても本当に神様を一番にしているかなっていうのをねちょっと考えたい、第一の存在かなっていうのを考えたいんですね。次のスライドですね。誰のために、だからあなたは誰のために礼拝しているのかってちょっと考えてみてください。そしてですね、誰を喜ばせたいのか、かぐわしい香りを放っていますか。本当に 私たち脂肪をね、余分なものもなしてね、神様に本当にかぐわしい脂肪をね、放っていますかと。こう、私自身がですね、この学びをするまでですね、礼拝のことをよく分かっていなかった。礼拝を捧げるって、口ではもちろんよく聞き慣れてる言葉で言うんですけど、実際に私が礼拝に行っていたのは、本当は受けに行っていたんじゃないかなって思います。私、自分が中心だったなって思います。そして、本当神様に捧げるっていうこと、自分の持ってるものを全てを本当捧げて礼拝してたかなっていうと違うかったなっていう、その本当悔い改めるために導かれました。まあ、皆さんもそういう脂肪がね、心にあるなら本当燃やして神様に捧げたいと思います。そしてですね、今ちょっと間にですね、全然違うんですけど、イッピーの天の香りという賛美をね、ちょっとお捧げしましょうか。流していただいていいですか。そして、賛美、今ね、礼拝のこと来ました。本当に礼拝、ね、私たち生贄を捧げていきたいと思います。そして賛美について、賛美は、なんていうかな、礼拝 の飾り物みたいに思ってる方がもしかしたらいるかもしれない。賛美がどういう働きをしているのか分かってない方もいるかもしれない。また歌が好きだから、私も歌が好きでね、賛美を歌いにクリスチャンじゃない時も教会に行ったりしてたんですけど、そういうものだと思ってるだけだと思ってる方もいるかもしれないですけど、実は賛美っていうのは本当に力があります。そして、神様を素晴らしいってこう賛美するときに本当に勝利をもたらすものです。 ちょっとね、御言葉の箇所を見ます、はい、私たちの戦いの武器は肉のものではなく神の前で要塞を破るほどに力のあるものです、はい、戦いの武器、もちろん祈りとか御言葉とかあるんですけど、その中でも賛美は特に力を持ったものですね。ヨシャファテ王の、ことをちょっと思い出してください。ヨシャパテ王はね、大軍が襲ってきた時にどうしたらいいんですかってみんなで祈って、そして、賛美 の、 神様からね、大丈夫だよっていう言葉を受けましたね。そしてみんなと相談して賛美の人たちを一番先頭に立てて戦いに出ていきます。そして万の軍隊がいる敵の中で、その賛美を立てたその軍隊によって神が働かれて、これは勝利に導かれるんですね。そしてね、次エリコ、エリコの城壁、城壁はもう固く閉ざされていた、どうしても近寄ることができないようなものだったってあるんですけれども、それも、7回みんなが周りを回って、最後に時の声を上げた時に壁が崩れたってあります。時の声って何だったと思います？私ね、ハレルヤじゃないかなと思うんですよ。ハレルっていう言葉にはですね、騒ぐとかやかましいとかね、ですね、熱烈に、まあそういったものから派生した言葉が、言語がハラルっていう言葉なんですが、そこからそのハラルにやっていうのは神様のことですね。だからこう神様を熱烈に賛美します、もう神様はすごいって自慢します。もうそういうのがハレルヤっていう言葉なんです。だからもうハレルヤって叫んだんじゃないかなと思うんですけども、その叫びとともにですね、エリコの城壁が落ちたと。そして、もう一つはですね、パウロとシラスの話をね、見てください。パウロとシラスはね、占いをする女奴隷を解放したんですね。で、そのことによって怒りを、町の人に怒りを買って、そして牢獄に放り込まれました。それは真夜中だったことが書いてあるんですけども、この真夜中っていうのは比喩でもあってですね、本当、私たち誰もが通る暗闇の中に放り込まれたっていうことですね。信仰を持っていても暗闇の中に放り込まれる、前に進めない、そんな状況に放り込まれることがあると思います。そして神様にね、失望したり落胆したり、そういうことがあると思います。それでその中に入ったんだけど、彼らは賛美をしたって書いてあるんですね。そして賛美をして、それを周りの囚人たちも聞いていたと。そして地震が起こって、そしてこの結果として看守が救われて、この町でね、リディアも救われましたが、その看守の家族とともに最初の教会ができたっていうふうに考えられます。はい、本当賛美って、その暗闇を打ち破る力があるっていうことがね、ここからもよくわかります。本当もうダメだっていう時、考えをね、スイッチして賛美をしましょう。で、何かを、賛美を心から捧げるときにね、何かを打ち破っていく力があると言えます。私もこのね、考え方をスイッチすることが非常に難しく、この授業を受けたときに、ああそうかと思って、賛美してたかな、その本当右往左往して目の前の問題で本当に行き詰まってしてたかなとか思って賛美を始めたんですね。はい、ですね、まあどうなったかというと、賛美を始めて何が変わったかというと、この3年間ね、うち の、 実家の周り、何も救いも福井もないし、私も何も伝えることができない、チャンスもない、本当何のためにここに使わされてるんだろうってすごく思ってたんですね。お手伝いだけに来てるんじゃないぞって思ってたんですけど、このことをね、私聞いてから実践始めて、本当に毎日賛美をする、礼拝するっていうことを始めました。で、その中でね、今年その2月に帰ってきてから起こったことっていうのは、その 近所の人がね、私に話しかけてくるんですよね。その話しかけてきて、姫ちゃんクリスチャンなんやってなとか、俺もラジオで聞いたことがあってとかっていう、そういう話になったりとか、うちの妹のお舅さんが柿の木を切りにやってきてですね、姫ちゃんはなキリストさんやからなとかって言い始めて、そっからそのなんで今家でこんなことやってるのっていう、日本が大嫌いで出て行って、親の葬式にも出えへんぞっていうぐらい嫌ってた私がですね、家で親にね仕えていることについてね、私はこれは聖書に父母を敬いなさいと、大切にしろって書いてあるからねって、そのようにしてるんやって言ったんですよ。そしたら妹が、だからお姉は変わったのかと言われましたね。まあ変わったっていうか、まあ従ってるわけですけど、またね、近所で散歩してるとね、近所のおばちゃんがやってきて、で腰が痛いって言って言うから、まあちょっと10秒ほどなんですけど、手を挙げて癒してくださいって祈ったんですよ。そしたら癒されたみたいで、次の日ですね、おばちゃんはこそこそと人目を避けるように田んぼにいる私のところにやってきて、読んで、そして、昨日な、姫ちゃんがな、拝んでくれたからな、治ったんや、とか言って、もう、そんなことを今まで全然起こんなかったことが、こう、起こり始めたんですね。やっぱり、私がなんかしたんじゃないんだけど、こうやって、神様が働かれる、賛美をする中で、神様がよく働かれるようになるんだっていうのが、本当に、実感として、感じています。はい。でですね、ちなみにですね、聖書に見られる賛美を表す言葉をちょっと紹介したいと思います。聖書の中にたくさんあるんですけど、ですね、先ほど紹介したハレルヤの元になったハラルっていう言葉ですね。これはもう神様はもうすごいぞっていうね、神様を自慢する言葉ハラル。そしてヤダー、これはユダの言語になった言葉ですけれども、手を伸ばすとかね、告白する、感謝するっていう意味があります。これどういう時にあったかっていうと、そのラケルとレアが、レアがユダを産むんですね。産んだ時にこの言葉を言ってます。本当にこう、彼女は神様に、いろいろあっても神様に従うぞっていうその決意をした時に、その言葉なんですね。主がなさることすべてに賛成して受け取りますっていうふうにこうレアが宣言した、その言葉がやだ。そしてもう一つがバラーク。これはですね、ひざまずくとか祝福するっていう言葉ですね。ですからこの三つがどんな、バラークはね、どんな状況でも神様を尊敬して尊重して褒めたたえますよっていう言葉なんですけど、これが聖書の中にずっと見られるっていうことを覚えてください。そして、その同じ賛美の言葉の中でもね、礼拝のね、表現の仕方が、詩編の中に出てきてます。それはですね、例えば叫びですね、テルアーって言います。喜びの叫びです。詩編をちょっと読みますね。幸いなことよ、喜びの叫びを知る民よ、知る民は主よ、彼らはあなたの御顔の光の中を歩みますという箇所があります。そしてあげる、なさーという言葉ですね。これは、手をあげるとか目をあげる、そういう言葉ですね。でこれは詩編の134ですね。聖所に向かってあなた方の手を挙げ、主を褒めたたえよ。そしてその次、手を叩く、たか、これは爆発を与えるために打つ、吹くっていう言葉ですね。詩編は、47、すべての国々の民を手を叩け、喜びの声を上げて神に叫べ。そして4つ目、マホール、踊る、普通の踊るっていうのとくるくる回るっていうね、いう言葉がありますね。あなたは私のために嘆きを踊りに変えてくださいましたっていう、これらのこの礼拝表現、これはね、礼拝の時に必ずこれをしなさいって言ってるわけではないんですね。 ですけれども、これらの形があるんだっていうこと、つまりこうすることは聖書的だっていうことをね、なんですね、私知らなかったですね。聖書的なんだっていう、まあもちろん書いてありますね。手を挙げるとかね、目を挙げてとか書いてあるんですけれども、これらのことをすることによって霊的ブレイクスルーが起こるんだっていうことです。霊的ブレイクスルーといえばですね、私はこのリバーの、去年7月に催された札幌のカンファレンスに参加したんですね。そして3日間賛美三昧の朝から晩まで賛美っていう、そんな感じだったんですけど、初日まあメグの近くにいて賛美して楽しく賛美してたんですね。で1日目終わりました。で2日目遅刻しました。それでメグは前の方にいたんで行けないし、前の方の席ちょっとみんな押しのけてちょっと行くのはちょっと恥ずかしくて行けないんで、一番後ろの席に座ったんです。そしたら賛美してるんですけど、口は歌歌ってるんですけど観察してるんですよ。もう本当前にいっぱいいる人たちを観察して、で手を挙げてる人がいたり踊ってる人がいたり、座り込んでる人がいたり、見てるんですね。全然賛美になってないんです、中身が。歌ってるんだけど賛美してない。でこれじゃあちょっといかんなと思って、それで休憩時間挟んで次の回になった時に思い切って前の方にまたメグの近くに戻りました。席が空いてるところにね。そしてそれでもね、私ってやっぱりちょっと観察するところがあるんですよね。前の賛美者チームを見てたりとか。それでもう歌詞を覚えてるやつは目をつぶって賛美しようと思って、で目をつぶって、そして本当に神様だけに集中して賛美しようと決めました。そして手を挙げたりとか叩いたりとか、もう同じようにこうみんなとやりながら、ちょっと踊るのは私はちょっと苦手なんであれなんですけど、少しはしたんですけど、そういうふうに自分では精一杯の賛美を捧げました。そして2日目3日目あって、何が起こったかっていうとね、やっぱり霊的ブレイクスルーが起こったんですよ。私の賛美っていうのは例えばどんなにこう嬉しそうに賛美して手を挙げてやってても、手を叩いても足が突っ張って足は絶対動かない。そういう方もしかしていません？私もやっていう方、本当動かないんですよ。これね、足はね、ぐっとその踏ん張った足がね、まるで膝カックンってやられたみたいに、なんかカックンされちゃったんですね。動くんですよ。まるでヤコブがね、腰を骨をやられたようにですね。それからあとはですね、もう意識しなくてもなんか賛美流れてくると勝手に膝がぐにゃってなってて、本当に、変わりましたね。霊的ブレイクスルーっていうのが起こったと言えますね。はい。そしてね、もう一個ね、聖書箇所みたいです。黙示録のね、中に、こういう、泣くっていう箇所があるんですけど、そこでね、泣くな、見よ、ユダ族から出た獅子、ダビデの子、ヒコバエが勝利を得たのでっていう箇所があります。この、ユダ族から出た獅子、ユダ族の獅子っていうのは、誰のことかっていうと、イエス様のことなんですね。ユダっていうのは、もともとはヤダ、さっき賛美の中にあった言葉です。ヤダ、つまり賛美の獅子、王様、賛美の王が勝利を得る。つまりね、神の勝利は賛美の王から来てるんだっていうことが、このイエス様にはたくさんの名前が神様にはね、ありますけれども、この黙示録の最後の方になって、この出てくるのが賛美の王っていうその名前なんですね。本当に、賛美と礼拝がどれだけ大事なのか、そして、もう私たちがこの素晴らしい神様にね、応答していく方法は、礼拝することなんだ、賛美を捧げることなんだっていうことを私は本当学んできました。最後になりますけども、ちょっと2つ短い証を、うちの息子がね、登校拒否になった時に、 クリエイトで2年中学校の時ですね、お世話になりました。でその前ですね、クリエイトに来る前、本当に家にずっとこもっていた時ね、私は本当に辛くて会社にも行けずに、ドアの閉まったドアの前でうおうさをして、起こしたってどうせ起きてこないし、怒ってくる声が返ってくるかどっちかだし、どうしたらいいんだって、その時本当思いましたね。私は神様の御声が聞けないのかな、今何をしろって神様が言ってるのに私分かんないのかなって思って、本当に自分を責めましたし、また学校行かないその息子をもやっぱりすごく責めてましたね、心の中でね。で学校には呼び出されて、連日のようにこう、なんで息子を学校に連れてこないんだとかって言われるし、放っておいてくれないんですね。で本当辛かった。でも今もしあの時の私にね、本当伝えることがあったとしたら、もう賛美したらよかったよって言いたいですね。本当賛美してたら、あの時私はあと何をすればいいのじゃなくて、人には限界がある、私にはもうそれ以上で何もできなかった。大きな子をね、引きずり回してその学校に連れていくこともできなかった。だから賛美をすればよかったんだ。でそのことを本当に当時の私に本当伝えたいなって思います。ここはね、やっぱり発想の転換ですね。私が何か、あとまだ何かしないといけないんじゃないか、私がじゃなくて、違う、神様が働くんだ、私が礼拝して賛美してするときに神様が本当に働きやすくなって一番いいことをしてくださるんだっていうこと、その発想のチェンジをすることが、本当にできてなかった。今ね、それをもう本当まだ練習中ですけど、してるとこなんですね。うちの実家にはね、アライグマがいるんですよ。飼ってるんじゃないんです、住み着いちゃってるんです。でアライグマ可愛いんですけど、家をね壊していきます。本当にノミとかダニとかもたらすし、危険なんです、凶暴だし。で家では大工さんの音がねよく響いてます。アライグマがやってるんですね。でこのアライグマ、去年はみんなに祈っていただいて、なんかふっとある日いきなり消えてしまったんです。そしてずっといなくなって、今年もずっといなかったんですよ。もう私もむっちゃ神様に感謝、もうすごいなんかいい証やと思って、家族みんなにも、これは私らがお祈りしたから神様が聞いてくれたんやって言って、もう神様はすごいって言っていう感じで自慢してたのにですね、この2週間前からね、2週間3週間前ですね、ある日起きたらね、なんか落ちてるんですよ、地面にいろいろ壊れたものが。で、あっ、帰ってきたっていう。で、妹もアライグマを目撃したって言って、もうこの時ね、この日は一晩むっちゃショックでね、あんだけみんなに自慢したのに、あ、くそーと思って帰ってきちゃった。どうしよう、またみんなに祈りを出さなくっちゃって思ったし、なんで神様って言って、もうちょっとがっかりしましたね。なんでなのって言って、私なんか足らんかったかな、最近なんかちょっと良くなかったんかなとか、そんなこともいろいろ思ったりして、ちょっと一晩むっちゃ落ち込んだんですけど、朝起きてですね、違うって、発想の展開やシフトしなくちゃと思って、神様を賛美しようって起き上がりました。で、何があったと思います？次の日なんですけど、また、アライグマ来たんですよね。けれども、私が、アライグマに音でこうガンガンガンってこう出ていけみたいな感じで脅かしてる時に、アライグマが慌てて天井を走り回って神棚の上にジャンプして、神棚を壊して上にバーンって落としたんですよ。ハレルヤでしょ。はい、そういうことがありました。はい、でね、本当皆さんに伝えたいのは、私たち本当に一人一人弱いんですけど、限界あるんですけど、賛美して賛美を知りましょう。そして賛美をして、そしてまた神様を礼拝して、私たちを捧げることによってね、私たち自身が強くなると思います。私、聖書が本当に愛しくなりました。もう読むとね、同じ歌詞読んでも全然違うんです、昔と。なんでかわかんないんだけど、このすごくなんか私の中に影響がありましたね。皆さんもそれをゲットすることできます。ぜひ、そしてね、私たちみんながね、教会としてこう立ち上がっていくときに、本当にこの強い教会としてね、私たち出ていくことができるようになります。主の教会になっていくと思います。はい、じゃあ
お祈りします。はい、ハレルヤ。天のお父さん、本当にあなたは素晴らしい方です。あなたは完全な方です。そしてあなたにはもう制限がありません。無限です。あなたは何でもおできになります。私たちは本当あなたについていくだけで、本当それだけで本当にいいっていうことを本当この2年間通して学ばせていただきました。どうぞ一人一人の心に今触れてください。あなたがそのいろんな抱えているもの、いろんなものを あなたが本当に助けてくださって、あなたにすべて生贄としてお渡しして、そして賛美を捧げるものへと変えていってください。主よ、そしてカインの礼拝ではなくアベルの礼拝を捧げるものにどうぞなさしてください。感謝します。この教会を通南教会祝福します。強めてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。